こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は NTT が提唱する次世代情報基盤 IAM を経営技術、社会実装の3つの視点から解説するビジネス技術書である。著者は NTT 代表取締役社長の島田明と、IAM グローバルフォーラムを率いる川添義彦であり、構想を外部から論評するのではなく、推進主体のトップが狙いと到達点を整理している点に特徴がある。主題は生成 AI メタバース、IoT の普及によって急増するデータ処理と電力消費に対し、光を中心に据えた通信とコンピューティングでどのように限界を突破するかである。APN1.0 の商用化、光電融合デバイス、国際的な標準化、データ安全保障まで扱い、単なる技術紹介ではなく、産業基盤としての IAM の位置づけを示す入門書として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生成 AI 時代の電力制約を IAM の出発点として捉える本書の議論は、通信速度を上げるための新技術紹介から始まるのではなく、データ処理の爆発的増加が社会全体の電力制約に直結しているという問題設定から始まる。生成 AI の学習や推論、メタバース、IoT の常時接続化はデータセンター、ネットワーク、端末のすべてで電力需要を押し上げる。従来型の省エネ努力だけでは処理量の伸びに追いつかない可能性が高い。そこで IONS は、通信と計算の基盤を電気中心から光中心へ移すことで、電力効率を大幅に改善しようとする構想として位置づけられる。重要なのは、IAM が環境対策の付属物ではなく、デジタル社会を持続可能にするための基盤技術として説明されている点である。高速化、低遅延、省電力を同時に扱うため、経営戦略と社会課題が技術設計に結びつく構造が見えてくる。次に、AP ナウテンザが示す商用化段階への移行。IAM は長期的な研究構想として語られがちだが、本書はすでに商用サービスが始まっている点を重視する。APN0.0 はオーフォトニクネットワークの初期的な実装として、光の特性を活用した大容量、低遅延低揺らぎの通信を提供するサービスである。これは、従来のベストエフォート型インターネットとは異なり、通信品質が業務上の価値を左右する用途に適している。例えば金融取引、遠隔制御、放送制作、データセンター間接続のように、遅延や変動が損失や品質低下につながる領域では、ネットワークの安定性自体が競争力になる。本書が示す商用化の意義は、IAM を未来予想図にとどめず、社会実装の検証が始まった技術として理解させることにある。初期サービスは完成形ではないが、構想を段階的に具体化する足場として重要である。さらに、光電融合デバイスが通信と計算の境界を変える本書の技術的な中心の一つは、光電融合デバイスである。従来、ネットワークでは光ファイバーが使われても、装置内部や半導体周辺では電気信号への変換が必要になり、その過程で遅延発熱、電力消費が発生する。光電融合は、この変化の負担を減らし、コンピューター内部に近い領域まで光を取り込むことで、通信と計算をより一体的に扱おうとする考え方である。これは単に部品を高性能化する話ではない。データセンター、AI 処理基盤、ネットワーク装置の設計思想を変え、処理能力の拡大と省電力を同時に追求するための基盤となる。本書では、IAM がネットワークの革新に限定されず、コンピューティングアーキテクチャにも影響する構想であることが強調される。光電融合デバイスは、その広がりを理解するための鍵となる技術である。そして、IAM グローバルフォーラムによる国際標準化と仲間づくり、IAM を社会基盤にするには、NTT 単独の技術では不十分であり、国際的な仕様策定とエコシステム形成が不可欠である。本書は NTT、インテルソニーを起点に設立された IAM グローバルフォーラムを通じて、世界の企業や団体が参加し、技術開発、ユースケース検討、実証を進めている状況を説明する。通信基盤は利用者が増えるほど価値が高まる一方、各社が独自仕様で動けば普及は進みにくい。したがって標準化は技術的な手続きであると同時に、産業政策や市場形成の問題でもある。特に IAM は、通信事業者だけでなく、半導体、クラウド、デバイス、製造、エンターテインメントなど多様な産業を巻き込む必要がある。本書の特徴は、技術の優位性だけでなく、国際的な仲間づくりを構想実現の条件として明確に扱っている点にある。最後に、データ安全保障と価値創造の基盤としての IAM 本書は、IAM を通信の高速化や省電力化だけでなく、データ安全保障の観点からも位置づける。デジタル化が進むほど、個人情報、産業データ、行政データ、AI 学習用データの管理は企業競争力だけでなく国家や地域の安全にも関わる。通信経路の信頼性、データの所在、処理基盤の制御可能性は社会インフラとしての情報基盤を考える上で欠かせない。IAM が低遅延かつ高品質な接続を提供できる、 集中型だけでなく、分散型の処理や安全なデータ連携の可能性も広がる。抽象で示される数の論理から価値の論理へという視点は、単に大量の利用者やデータを集める競争から、必要な場所に必要な品質で情報を届ける競争への転換を示している。ここにアイオンを産業基盤として考える意義がある。結論として本書は、アイオンという言葉をニュースで見聞きしているが、技術的な中身や社会的な意味を体系的に把握できていない読者に適している。特に通信、クラウド、AI、半導体、データセンター、製造業、公共政策に関わるビジネスパーソンや技術者にとって、今後の情報基盤を考えるための整理軸を得られる、専門書ほど細部の技術仕様に踏み込む本ではないため、飛行通信や半導体の研究者には入門的に感じられる部分もある。一方で経営層や企画担当者には、アイオンが単なる高速ネットワークではなく、省電力、低遅延、国際標準化、データ安全保障を結びつけた産業構想であることを理解する助けになる。同分野の技術解説書と比べた際の特徴は、推進主体である NTT のトップが、構想発表から商用化初期までの進展を踏まえて全体像を示している点にある。外部評論では得にくい政策的、事業的な狙いを読み取れることが本書の実務的な価値である。ご支援いただける場合は NTT 代表取締役社長島田、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。